ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ホッピープレゼンツ。
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。もうほぼ1ヶ月にわたって、京都の祇園にあります和装小物の名店、伊沢さんの5代目伊沢美子さんにお話を伺っております。今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね、ミーナさんのライフワークとして取り組まれている事業承継についてのお話にも
ぜひお伺いしたいですね。
はい、踏み込んでいただきたいと、踏み込んでいきたいと思うんですけども、はい、この伊沢屋さんの5代目に就任された時に、周囲から言われたこと、例えばご自身でも考えられたこと、何かその辺の思いをお聞きしたいなと思うんですけど、
すぐからには、はい、発展ももちろんさせなくてはいけないんですけれど、はい、京都の場合続いていくことが大事なんですね、はいはい、ですから私も今は代表だけれども次の人に譲らなくてはいけない時が来る、はいはい、うん、その時にきっちり今のままの形で継ぐっていうのが大事だなと思っていまして、で周りの方からっていうか、まあ父とかにも、はい、枠からはみ出したらあかんと、うん、新しいものを作ってもその枠の中でやりなさいというふうに言われました。
そうですね、続けていくっていうのはまずもちろんあるっていうところがあって、で枠もある、
ある
でも中で自由に何かこうできる部分もある、
あるっていう、
その辺をしっかり考える、そうですね、時が大事ってことですね。
新しいことばっかりやって本当にその枠の形が変わってはいけないというのはすごく常々言ってましたね。やっぱり
その枠の大きさって変わるんですか？
その大きさは変わってもいいと思うんです。でも枠の形、
四
角やったら四角、うん、それがなんか三角形になったり五角形になっては飽きませんっていうことなんやと思います。
というところで、ね、今日の締めのご挨拶
で、そう、今なんか社会がアンハッピーな感じで混乱してるじゃないですか、いろんなことが。それって型を超えすぎなんでしょうね。
そうかもしれない、う
ん、人の型に踏み込んじゃうとか、
はいはいはいはい、
人の型を壊しに行っちゃうとか、なんかやっぱり一人一人がもっと自分の型を形を意識すると、
そうですね、はい、守る
守る守る、うん、そうするともっとがリスペクトと、うん、はい、なんか優しさと溢れる成長する社会になりそうな気がします。うん、すごく、あ、もう今日はいいお話をありがとうございます。
こちらの方こそ、
はい、
ホッピー
ホッピープレゼンツ。
看板娘、ホッピーミーナの、
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜も京都の祇園にあります和装小物のお店、伊沢屋さんの5代目、伊沢美子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
昨日は事業承継の話をさせていただきましたが、はい、まあ、ミーナさん、文化や伝統、うん、はい、地域環境の継承も考えているミーナさんから、はい、もうこれを機会に、なんかこう、何でも聞きたいことを、
とんでもございませんって感じですけど、
構いませんって僕が言うのもなんですけど聞いていただこうという日にしようかなと思うんですけど、皆、ね、さんがお聞きしたいこと、
う
ん、
はい、では昨日伺った枠なんですけど、はい、美彦社長がの中のその伊沢様の枠のイメージ、
枠のイメージですか、うん、難しい質問ですね。
でも今難しい質問ですねって言った時にちょっとこう上を見られたんですけど、上を見てちょっとお困りになりながらも目がキラッと光ったような雰囲気を僕はお見受けしましたが、
ね、お色とか、
はい、いかがでしょう。
そうですね、
はい、
まあ、まずはうちのお店は祇園にある、
はい、
祇園という枠の中のうちのお店なので、うん、やはり祇園を意識してものを作る、うん、あと京都ですね、はい、もちろん、はい、京都祇園、うん、そういうものの色とか香りとかを、うん、多分作っているのがうちの枠なん違うかなと思います。
うん、今でもなんか色っていう次に香りって出てきたじゃないですか。
そう、
ああそうか、香りっていう認識も非常に大事なんだなっていう、
うん、
でも確かにそうを伺って伊沢様を思い浮かべると、はい、伊沢様の中に香りありますよね。
なんとなく
あります。
そのイメージを膨らますための何かそういうものがあったらいいなと思ってものを作るようにしています。
香りあります。
だから僕型って言われた時にやっぱ形とか色っていう方なのかなと思ったところに、ふっと今香りっていうその柔らかいもの
そうですね
がそこに型に入ってるっていうのが、
そうだと思います。
型型と聞いて そんなこと全然多分聞いてる方は思わなかっただろうけど、うん、そうかそうかって今、
はい、
ね、ぜひ皆さんもご自身の大切にされているこの型をですね、
う
ん、
そうですね、
うん、ちょっと今日この後言葉化して、
そうですね、言語化してみると、うん、なんかより幸せな人生を送れるようになるかもしれないです ね、はい、
はい、
ちょっと乾杯しましょうか、
はい、はい、ホッピ
ー、ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー、
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラゴガの立川しららです。今夜も京都の祇園にあります和装小物の名店伊沢屋さんの5代目伊沢みっこさんにご出演いただいております。今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、この番組いつものようにホッピーを飲みながら、はい、収録させていただいておりますけれども、はい、今日はちょっと料理というか食物に関しての、はい、ま、お話をちょっと、
あのずっと京都のそのはんなりのお話をしてきて、はいはい、アメリカのサンフランシスコで料理の修行されたことあるんです
か？そうなんです。半年間毎日お料理の学校に行ってたんです。
それはどういうきっかけでどういうご縁で？
いや、京都ってもう枠組みがすごいし、はい、窮屈になってくるんですね、ずっといると。あ、まあ、特に私がな、まあ、それが心地よい人もやはると思うんですけど、うんうん、もうとにかく京都から出たい、
うん、
でも東京とかに行くぐらいではちょっと違うと思って、うん、でそうや、ちょっとよその国に行ってみようと思ったんですよ、はい。でその時に、まあ、大学に行こうかとかなんかいろいろ考えたんですけど、はい、こうちっちゃい時からの日記が出てきて、で私高校生の時にもアメリカに1年行ってたんですけど、はい、その時の日記も出てきて、はい、読んでると毎日の晩御飯のメニューが書いてあるんですよ。
それですごいですね。
そうな、
はいはい、
でなぜか日記なのに、はい、食レポみたいなっていうのを見つけた時に、そんな勉強するよりも好きなことやろうと思って、うん、はい、でお料理学校に行くことにしたんです。
素敵。
じゃあ料理は本当お好きで？
あ、もうちっちゃい頃から大好きです。
ちっちゃい頃から好きで、はい、
小学校の時もお味噌汁作ったりとか、はい、いろいろよくやってました。
そうなんです。じゃ あの得意な料理はっていう、こうなんか質問されるのも困るでしょうけど、何でしょうか、料理得意な方って、得意な料理はって聞いても大体できるっていう感じなんでしょうけど、うん、う、
まあ、和食も洋食ももちろん、はいはいはい、何でもします。
じゃあここぞっていう時に今何が頭に浮かぶ？
何に今ね、はい、ちょっと餃子に凝ってて、
いいですね。
餃子、いろんなバリエーションの餃子に凝ってましてですね。
楽しそうですね。
そう、今私の分は餃子です。
皮からお作りにな
る？ もちろんそうです。
うわ、
ちょっと餃子パーティーでホッピー飲んだらすごい
いいでしょ。
楽しそう、楽しそう。
伊沢家の餃子パーティーの時ホッピーお送りしますから、
ぜひね
お届けします。
もう餃子食べたくなったところで乾杯のご馳走で、ね、行きまし
ょう。いつの日かみきこ社長の餃子と、はい、ホッピーがコラボレーションできることを願って、
はい、楽しみにします。
はい、ホッピー、
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラゴガの立川しららです。今夜も京都の祇園で150年の歴史を誇る和装小物のお店伊沢屋さんの5代目伊沢みっこさんにお付き合いいただきます。今夜もよろしくお願いします。
お願いいたします。
みきこさんが5代目になられて、まず取り組んだ仕事やプロジェクトは何か、自分の時から始めたっていうのを、
そうですね、
まあ、いろいろとあると思うんですけど、
まあ、5代目を継ぐ前から、はい、まあ、ほぼほぼ私がお店の母と一緒にあのことをやっていて、はい、その時始めたのがまずオンラインショップ、
オンラインショップ
で、その後何回かお話しいただいてるフェイラさんのコラボですとか、うん、はいはい、そういうお着物には関係ない方がうちのお店に入ってきやすいものを作るようにしました。
おかげさまで私も
そこを活用させていただいて、
あの目的の一つになってる、うん、
やっぱでも今本当オンライン販売って助かるし、やっぱいろんな人に見てもらうっていうところも大事なところですし、そのためには本当に大事なツールですよね。
そうですね、実はオンラインショップも20年やってるんです。
早いですね。
先に早いです、
早いですね、
すごく早い。
であのホームページを拝見していただくと分かるんですけども、うん、本当にあのこの時期ですと、うん、本当に春らしい色鮮やかな商品がいろいろと並んでおりますが、はいはい、この春の時期におすすめの商品ですとか。
そうですね、あの桜の柄の帯を作ってまして、うん、
はい、
手書きなんですね、はい、今年すごい素敵なのができたので、はい、まあ、来年のためにもぜひ。
帯を買っちゃう、
ちょっとハードル高いかな、
はい、
うん、まあ、それはすごい今一番おすすめですね。あと葵の葉っぱの柄、
はいはいはい、
双葉葵の葉っぱの柄の小物とかがあるんです。
ペラさんもそうですよね。
そう、 それもおすすめです。うん、はい、
こういうこう和装小物で四季を感じるっていうのも大事なことになってきますよね。
シルクの手触りを感じられるのが、なかなかなかなか小物でシルク、うん、あの
少ないですよ ね。確かに。
ぜひオンラインショップ、
はい、そうですね、
ご活用いただいてご購入いただきたいと思います。
やはりでも色と香りを感じるためにダイヤ様に行っていただきたいですが、すぐには行けないよという方はまず美彦社長が20年前にお作りになりました、はい、井沢屋ネット店様にアクセスしてみてください、はい
は
い、
ホッピー、
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。4週にわたって1ヶ月間、はい、京都の和装小物の名店井沢屋さんの5代目井沢美子さんをお迎えしていろいろとお話を伺ってまいりました。本当にお忙しい中ありがとうございます。
こちらの方こそ
ありがとうございます。
しかもあの前の日に泊まっていただいて、で収録後泊まっていただいて、
これからは
2泊3日で、
はい、
お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。で、夢を語るドリンクホッピー、うん、この番組ではゲストの皆さんの夢を最終日はもうご自由に時間の許す限り、はい、お話しいただきたいんですけれども、ね、はい、みっこ代表の夢はと言われて、もうプライベートでお仕事でも何でもなんですが、
そうですね、
も
うお仕事の夢としては、はい、あのもうずっとお話しさせていただいているように、これをつないでいくっていうのが大事なので、はい、まあ、形を変えず、うん、次まだ誰がやるか決まってないんですけど、はい、それをこうつなげていけたらいいなと思っています、うん、はい、であとプライベートはご飯作るの好きなので、はい、今もう忙しすぎて毎日家でご飯を作るんですけれど、はい、お友達を呼んだりとかこの頃できなくって、いずれもうゆっくり家でご飯を作ってお友達呼んでご飯食べて飲んでっていうのが、そういうゆったりした時間を過ごしたいっていうのが夢なんですけど、はい、これは難しい。
なかなか、なかなかお忙しいですからね、ゆったりした時間ってね。
できっとほらお好きだからなさるとしたら、絶対停止を作る、多分お料理を、
もう仕込みもこう何日前からとか、
それが一番の夢かな今そうです。
なかなかそちらはちょっと時間的にね、
若い頃はもう毎晩のように誰かが私のところにご飯食べに来てしてたんですよ。それが今できないのがちょっとストレスかな、やりたいなと思ってます。
いやでも本当に今回はお忙しい中
ちょっと憧れますね、
いろいろとね話
して、いや美子社長ももちろん憧れるし、うん、そして美子社長を通じてこの4週間見せていただく京都の世界っていう、うん、すごいやっぱ憧れますね。なんか、
う
ん、
本当に京都の方でも何かお会いできるような機会があれば、
あのゲストでいらしていただき、私たちに京都にお邪魔してまたゲストでいらしていただきたいと思います。
じゃあ皆さん最終日の乾杯のご出演いただけますか。
はい、はい、ね、創業150年以上の大先輩にあたれる井沢屋様のますますのご発展と、そして、5代目井沢美彦社長のそのご家族のご多幸に乾杯を捧げます。本当に4週間ありがとうございました。
ホッピー、
ホッピー。